皆さんおはようございます。毎回話してますけれども、夏休みはですね、学生の人も多いのでなるべくテーマを決めてと思ってやっています。で、第一礼拝はたくさんいたんですが、季節して第二礼拝は全然いないですね、学生の人がね。でも、とっつきやすいテーマでということは変わりませんので、一緒に今日の御言葉を見ていきたいと思います。で、テーマは、毎回読んでますけれども、この主題聖句に合わせてですね、一緒に読んでみたいと思います。いいですか、せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。第一コリント13章13節ということですね。信仰、希望、愛という、3つのテーマを順に取り扱って見てきています。でもうそろそろ夏も終わりですね。来週で8月が終わりますけれども、最後の愛のところに今日は入ってきています。まず今日は旧約聖書の愛ということになるんですけれども、特にテーマはですね、本当にシンプルです。あなたは愛されていますということですね。本当に聖書の一番大事な私たちへの神様からのメッセージですね。あなたは愛されています。もっと言うと、神様はあなたを愛しておられます。このことを今日はもう一度再確認ですよね。再確認かもしれないし、毎日のように確認していることかもしれませんけれども、改めて御言葉から受け取っていきたいと思います。で、今日は今言いましたけれども、旧約聖書の方の愛ね、いろんな人に目を留めてますけど、今日は特にイスラエルの民ですね。今日の箇所のところ、この申命記の7章の6節から8節の言葉は、まず基本としてイスラエルの人々、イスラエルの民に対して神様が語っている言葉ですね。でも、じゃあもうずっと昔のね、今でもイスラエルの人いますけど、ずっと昔のイスラエルの人たちに言っている言葉だから、私たちはそんな関係ないのかなって言ったら、そんなことではないですね。聖書全体を通して読んでみると、今日ここで語られている御言葉はまさに今私たちに対して語られている言葉だということがわかります。ですから今日のところでは繰り返しあなたっていう表現でイスラエルのために神様が呼びかけてますけれども、このあなたはですね、文字通りあなただ、ここにいる皆さん、あなた、あなた、あなたということですね。あなただと思って今日の箇所を読んでいただきたいというふうに思います。ということで、それを前提として一緒に早速見ていきましょう。まず6節をご一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。よろしいですかね。6節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。はい、まず最初に神様があなたに話していることは何かというと、あなたは宝だということですね。ここにいる私たち一人一人に対して神様は、あなたは宝だというふうにおっしゃっているわけですね。しかも単なる宝じゃない、ここにはこう書いてありますね。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたは神様の目にものすごく高価な、ね、宝だけど、単なる高価な宝じゃない。あなたは聖なる宝だというふうに神様は語っておられるんですね。皆さん、あなたは聖なる宝なんですよ。このことを今日もう一度受け取ってほしいと思います。聖なるというのは一体何でしょうか。性別するという言葉が聖書の中で出てきます。それはですね、神様専用のものにするということですね。取り分けるということですけれども、もっと簡単にシンプルに言うと、神様専用、もう神様から取っても取れない、もう切っても切り離せないものになるということは、罪がないということなんですよ。神様は罪のない方、清い方ですから、その方専用になるといったら、そういうことなんですよね。聖なるというのは罪がない、汚れがない、全く清いもの、これを聖なるものというふうに言うんです。ですから神様はですね、あなたのことを全く汚れがなくて本当に清い、輝くような、そういう宝だというふうにおっしゃっているということなんですね。で、どうでしょうかということですよ。皆さんは あ、本当にそうだなというふうに思うでしょうか。そう思える人は本当に幸いだと思いますね。聖書のメッセージをよく受け取っているか、非常に自意識が高い人か、どちらかだと思うんですけれども、でもですね、まあ、普通多くの場合は、ちょっとあって思うわけですよね。あなた聖なる宝だって神様が言うとですね、ちょっと過剰評価っていうかね、そこまで聖なるではないかなということを私たちは自分の内側を見直すとどうしても思わざるを得ないところがありますね。ちょっといろんな、ね、汚いものがある、ドロドロとした部分がある、本当に離れられない罪の問題があるとか、そういうことたくさんあるわけですよ。素晴らしいとは思う、確かに私たちは本当に素晴らしいものだ。でも自分を知っていると、自分の内側が分かっていると、とてもね、聖なる宝だって神様は言えないですよというふうに思うわけですね。でも今日のポイントは何かと言いますと、神様がそれでもあなたは清い宝であるというふうにおっしゃっているということなんですね。神様はあなたのことを聖なる宝だって見ているということなんです。そう、神様が思っているということが大事なんですね。逆に言うと、こちらの判断がどうかということはそんな問題じゃないということです。こちらがどう思っているかということは今日は話題にはなってないということなんですね。神様があなたを聖なる宝だとおっしゃっている、これが今日あなたに与えられているメッセージだということです。あなたに神様が与えようとしているメッセージは、あなたがどう思っているかということではない。私の内側はどうしても汚れていてどうにもなんないですよって、これはもうとっても聖なるとは言えないし宝だとは言えないですよって、そういうふうに言ったって関係ない。神様の方がどう思っているかにあなたの判断は関係がないということなんですね。このことをぜひ確認してほしいと思うんですね。ナイトデライトというクリスチャンのバンドがあります。で、なんか聞いたことあるなという方はですね、なぜかというとここ毎週私が行ってるからですね。なんで行ってるかと言いますと、外にチラシが置いてあるんですけれども、今年の市民クリスマス、12月2日の市民クリスマスで、そのメインのね、人として、バンドがライブをしてくれるから、まあ、来てくれるからなんです。で、この人たちはみんなクリスチャンのバンドで、牧師の人も入っている、そういうバンドです。でも本当に、素晴らしい音楽性でですね、一般の人たちにも、評価をされているそういうクリスチャンのバンドなんです。で、さすがクリスチャンのバンドらしい素晴らしい歌詞の歌が多いんですけれども、その中で私が一番好きなのが、君はそれで素晴らしいという歌があるんですね。で、この歌詞がとっても秀逸なんですが、全部読むと長いので、私が今紹介したいところだけ紹介します。で、この歌はですね、ちょっと面白い構成になっていて、ラジオの体で歌が進んでいくんですね。DJ の人がハガキをもらって、そしてそのリスナーのハガキを読んでそれに答えていくっていう中でスタートします。で、その最初手紙をくれるリスナーの人はですね、自分の存在がね、もうどうしようもなくて生きてるのが辛いんだっていう手紙をくれるわけですよ。で、そうすると DJ の人が、いや、君はそれで素晴らしいんだよって、大丈夫なんだよっていうことを励ますわけです。で、もう一回今度それに返事が来るんです。そこがとても面白いんですけれども、ありがとうございますって、少し励まされました。でもね、理由を聞かせてほしいと、どうして愛されてるなんて言えるんですか、本当にそうでしょうかっていうふうにリスナーの人から返事が来るわけですね。で、それに対して答える DJ の言葉、それが歌詞になってます。本当はメロディーがついてるんですけど、歌詞だけ、紹介しますね。パーツではなくて、パーツっていうのはつまり体のどこどこが可愛いとか綺麗とかそういうことじゃなくて、どこかっていうパーツじゃなくて、また性格じゃなくて、存在を愛している人が君にもいるでしょう。どこか、これがっていうことじゃなくて、その人が愛している、その人が本当に大切だっていう存在、そういう存在があなたにもきっとあるでしょ。君もそうなんだ。君も自分の嫌いなところがあるかもしれないけれども、それも踏まえて愛されているんだよというふうにその DJ の人が答える、そういう歌詞の部分が出てくるんですね。で、これはまさに今言わんとしているところですね。私たちは自分のことよく知ってる、だから愛せない部分もある、汚いところ、本当に聖書で言えば罪の部分ですよね。ドロドロとした部分、また神様が愛していると言っても信じられない部分、そういうところあるけれども、でもそれも踏まえて神様はあなたを愛してるんだよ、そして聖なる宝だと言ってくださってるんだよ、神がそうおっしゃっている、このことが 今日まず私たちがきちんと受け取るべき神様からのメッセージだということですね。私たちはもうすでに知っているかもしれない。もう一度確認しましょう。神様はあなたを愛しておられる、聖なる宝と思っておられる、このことをもう一度受け取りたいと思います。さあ今度は7節を一緒に読んでみましょう。7節を開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。いきます。7節、せーの。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。はい、神様は私たちを清い宝だと言っておられる。本当に心から大事な大事な愛するものと思っておられるけれども、なんでということですね。なんでか、そうされているのはどこかが優れているからですか。今言った話とね、少しかぶりますけれども、どこかが優れているからあなたは愛されているんですかということですが、面白いことが書いてありますよね。全然違うというんですね。むしろあなたたちは他のどの民よりも貧弱であったって書いてあるんですよ。なんか貧弱であったって言い方がすごく面白いなと思いますけれども、要は私たちが別にどっか優れたからじゃないって、全然ダメだったって言うんですよ。全然ダメだけど、他のどんなものよりも弱くて小さかった。でもじゃあなんで愛してるの、その続きに書いてあるわけですね。8節の頭のところです。ただあなたに対する主の愛のゆえだって書いてあるんです。それが答えなんですよ。わかりますかね。ただ主が愛してるからだって言うんです。なんで愛してるの、愛してるからだって言うんですよ。神様がもうただそれだけだっていうことですよね。普通リーズンがあるわけですよ。理由があるわけですよ。どういうことですか。でもノーリーズンですよね。ただ主は愛してるからだって、そういうことなんですよね。私のどこが優れてるからあなたは私を評価してくれるんですか。いや別に全然どこも優れてないよ。ただ私はあなたを愛してるんだって、神様はそうおっしゃっているわけですね。逆に考えたらね、普通はなかなかそうはいかないっていうことです。もちろん、理由なく愛してくれる、そういう存在ももちろんある。さっきもちょっと言いましたけども、でも人間だとね、限界もある。だからどこかが良くないと、どこかが自分が思ってるようじゃないと愛してくれないかもしれない。いやむしろ普通はそうだっていうことですよね。人の愛というのは何か評価があるからだ、価値があるからだっていうことですよ。でもここで語っているのは人の目の評価って関係ないってことです。さっきは自分の評価関係ないって言いましたけれども、人の目の評価も関係ないっていうことですね。普通はここが優れてるね、わあすごいね、できるんだね、それで愛してくれるかもしれない。でもそうじゃないっていうんですね。学生だったら運動ができるとか、頭が良い勉強ができる、社会人だったら、能力がある、これができる、スキルがある、それが評価をされる部分だっていうことですね。あるいは共通して優しいとか、あるいは冷静でクールだとか、頭が切れるとか、そういうことがあるから人は価値を見出して判断して愛してくれるかもしれない。でもですね、神様はそういう評価じゃないって言うんですよ。作り主である神様はあなたをどう見ていましたか、そんなの関係ない、気にしてない、そうじゃなくてただ主の愛のゆえに愛してるんだから愛してるんだって、そういうふうに神様はおっしゃっているわけですね。大切な君という絵本のことを今までも何度か紹介したことがあります。とても有名な絵本ですね。大切な君というのはとても面白い絵本で、人形の国のお話になります。でその人形の国の人形はですね、全部エリっていう人形職人が作っているんですね。ところが、みんなそのエリに作られたってことはすっかり忘れてしまっているって、そういう人形たちの国です。で主人公はパンチネロなんですけれども、このパンチネロはですね、ちょっとかわいそうな感じなんですね。なんでかって言いますと、この人形の国ではあるルールがあって、ルールっていうか流行っていることがあって、それは何かっていうと、なんか能力があるとかどっか優れていることがあると金色のシールを貼るって、そういうものになってるわけですね。ああかっこいいね、金色のペタッ、こんなことできるの、金色のペタッ、頭がいいですね、金色のペタッ、そういうふうになる。ただもう一個ルールがある。それ何かというと、ダメなとこがあると灰色のシールを貼られるというものがあるわけですね。こんなことできないの、ペタッ、うわひっどいありさまだな、ペタッっていうふうになる。 もう分かりますよね。主人公のパンチネロは灰色なんですよね。灰色のパンチネロが主人公であるわけですね。で、まあ、パンチネロはそれでがっくりして生きているわけですよ。もう全然僕は全然黄色の貼ってもらえないな、どうしてこんな灰色ばっかりなんだろうなって、そういうふうに思って生きているわけですね。ところがこの主人公の人形のパンチネロがある日一人の女の子に出会うんですね。でこの女の子ももちろん人形です。ところがその女の子はちょっと不思議なんです。変わってるんです。どこが変わってるかっていうと、その子だけ1枚もシールが貼ってない。その子だけは金色も灰色も1枚もシールがついてないんです。でパンチネロは不思議に思って声をかけるわけですね。君はシールがないね、うん、私は襟のところに行っているから、人形職人ですね、襟のところに行っているから、そういうふうに言うわけです。パンチネロも不思議に思って、誰それって言うわけですよ。え、知らないの、私たちを作ったエリだよ、じゃあ一緒に行こう、誘われてパンチネロはエリの家に行くわけですね。恐る恐る家の中に入っていくと、エリは優しく迎えてくれて、いやパンチネロよく来たねと迎えてくれるんです。パンチネロはびっくりするわけですよね。どうして僕の名前を知ってるの、そりゃ知ってるよ、だって私が君を作って、君は本当に素晴らしいものとして私が作ったんだから、そういうわけですね。そして、その家からパンチネロは帰るんですけれども、あ、またもう一回ここに来てみようかなって思って家を出るわけです。そうするとピラッと一枚灰色のシールが取れるんですね。こういうお話ですね。まあ何を表しているお話かっていうのはもう分かりますよね。エリは私たちを作られた神様、そして人形たちは私たち人間だということですね。私たちはこれができるねって評価して愛する、これがダメだね、良くないねって言って評価を下げる、そういうふうにしてお互いに見ていて、それが自分の価値の全てだって思って生きていくけれども、でもそうじゃない、神様の前には、作り主の前には、あなたは愛する存在、私が作って私が素晴らしいものとして作ったんだから、誰が何と言おうとあなたは愛すべき宝である、これが神様の私たちへの評価だ、本当にそう思っておられるということですね。あなたたちが愛されているのはあなたたちのどこが良かったからですか、いや、いいとか悪いとかじゃなくて、私はあなたを愛している、これが神様の私たちへのメッセージだということをもう一度確認して受け取りたいと思います。さあ最後ですね、8節に行きたいと思います。8節をご一緒に読んでいきたいと思います。いきます、せーの。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。はい、こう書いてあります。先ほどの主の愛のゆえにというのには続きがあって、主の愛のゆえに神様は何をされましたか、愛する私たちを救われた、救い出されたんだということが書いてあります。で、神様は私たちを聖なる宝だとおっしゃっている、これが今日のメッセージですけれども、まあ、シンプルにここまで聞いて、でも本当かなというふうに思うわけですよね。そうは言っても本当だろうか、本当に私のこんな状態で愛されて良いのだろうかって私たちは思うわけですね。しかし主は本当にあなたを愛しています。これが最後のもう一つのメッセージですね。しつこいぐらいですけれども、主はあなたを愛しています、主は本当にあなたを愛しています、それが最後のもう一つのメッセージですね。で、それは証拠があるっていうことですよ。それが神様はあなたを救われたということですね。あなたを救うために人となられて来られた、そして十字架にかかられたということですね。人間はですね、まあどうしても愛を試してしまうという部分があると思いますね。本当にそうだろうか、愛すると言ってても本当に愛されているんだろうか、そして愛を試してしまうということがあるかもしれない。どれぐらい愛してるの、愛するとは言うけど本当かしら、どれほど愛しているんだろうか、そういうふうに思うわけですね。しかし神様は本当に愛している。それはどれくらいかっていうと、死ぬほど愛しているということですよ。 死ぬほど愛してるほどうさんくさいことはないですよね。だって普通に考えたら死ぬほど愛してるなんて言ったってって思うわけですよ。だから実際どうかっていうことを思うわけですけれども、でもイエス様は本当だっていうことです。イエス様は本当に私たちのことを死ぬほどに、命を懸けるほどに愛しておられるということですね。子供向けの賛美歌で両手いっぱいの愛という賛美歌が一つあります。まあ、非常にこれも有名な賛美歌なんですけれども、ちょっと歌うと恥ずかしいので歌詞だけ紹介しますけれども、こういう歌ですね。ある日イエス様に聞いてみたんだ。どれくらい僕を愛してるの？これくらいかな？これくらいかな？イエス様は黙って微笑んでる。まあ、ある日そのこの歌詞の主人公は聞くわけですね。イエス様にどれぐらい僕愛してるの、これぐらい、これぐらい、これぐらいっていうふうに聞くけど、イエス様は黙って微笑んでるだけだ。2回目ももう一回聞くんですよ。この歌面白いんですけど、2番も大体同じことを繰り返されるんですね。3番答えがあるんですね。ある日イエス様は答えてくれた。両手を大きく広げて、その手に釘を打たれて十字架にかかってくださった。それは僕の罪のため、イエス様が十字架にかかってくださったんだ。そういうふうに歌うわけですね。まあ、本当にそうですよね。私たち神様愛してるって言うけれども、聖なる宝だって言うけども、嘘でしょって、とても信じられない、とてもそうは評価されないを思うけれども、でも私はあなたを愛してるんだよ。それは両手を広げて釘を打たれて、そして十字架にかかるほどだって言うんですね。私たちは聖なる宝じゃないですよ神様、汚い部分がありますよ、あなた愛してるって言ったって私たち信じられないし試しますよ。ああ、それを受けるわけですよね、イエス様はね。そのまさに聖書の言う罪ですよ、私たちは信じられないって、あなたの愛信じられないって、それも含めてイエス様は十字架にかかってくださった。それを全部代わりに、その罰を、汚いものを受けてくださったということを聖書は教えているわけですよね。それがイエス様が私たちを愛しているということだ、それはもう誰も変えることができない本当に明らかな証拠だということをもう一度確認したいと思います。神様はあなたを愛しています、それは十字架にかかるほどですよ。もう一度このことを確認して、私たちを愛されているということを受け取っていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。あなたは神様の聖なる宝とされています。神様、あなたを愛しておられます。それは私たちがどう評価しているかではなくて、主が愛されているということ、周りの人がどう評価しているかということではなくて、主が愛されているということ、また私たちはそのメッセージを受け取っているわけですね。同じように愛するものになっていきます。そしてその愛というのは十字架にかかるほどである、このことをもう一度確認して受け取りたいと思います。他にも自由にそれぞれで神様に応答の祈りをしばらくしたいと思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたがまず私たちを愛してくださっていますことを心から感謝をいたします。それは私たちのために十字架にかかるほどに愛してくださっています。そのことを感謝いたします。どうぞ私たちが本当に聖なる宝だと言われるにふさわしくなくても、そのようにまでして愛してくださって、またそのように見てくださっていること、それを私たちが素直に受け取って、 またその愛に生きるものにならせてください。またどうぞこの愛を人々が知ることができるように、主どうぞこの福音を述べ伝えるものとならせてください。あなたの恵み、あなたの愛、心から感謝いたします。どうぞこの1週間もイエス様と共に歩んで、あなたの愛の証人として生きていくことができるようにしてください。それぞれとあなたが共にここから歩み出してくださるようによろしくお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。すべてのこと感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。